私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。以前ものすごく近寄って話をしてくる年配の男性に少々戸惑ったことがございます。せめてもう半歩だけでも離れてくだされればと思いつつ、その方の体温が感じられるほどの距離感に、会話の途中の会話も耳に入らず、なんとなく心が落ち着かなかったのを覚えています。その後、アメリカに行き、まあちらの距離感は握手もハグも普通の営みですから、次第にその短い距離感に慣れていきました。おそらくその頃の私でしたら、先の男性の距離感もさほど気にはならなかったかもしれません。帰国後、新しい教会に赴任した初日、教会に到着すると、一人のご婦人が私を迎える準備にいらしていたので、早速挨拶をしようと手を伸ばして近づくと、テーブルの向こう側でお辞儀をされてしまいました。そこで私は握手をすることを諦めたわけです。以前は近い距離に戸惑っていた私が、その時は遠い距離感に戸惑うことになったのです。皆さんはそれぞれの人生において、まあ実際の距離というよりも、心の距離感というものに戸惑うような経験をされたことはあるのではないでしょうか。心の距離感はそれぞれ、人それぞれ違っているので、自分の距離感だけで近づくと、相手を戸惑わせることになるかもしれません。心の距離感が近い人がいれば、遠い人もいるのです。ですから相手の距離感を意識して、人と関わるということが大切なことでありましょう。しかしなかなか相手の距離感を意識することよりも、自分の距離感を保つことに心を向けるのが私たちなのかもしれません。聖書を開くと、様々な場面でこの距離感というものが示されていることがわかります。例えばペトロは、イエスが捕らえられ、イエスの仲間だと言われると、知らないと繰り返し否定したのでした。距離が最も近い弟子の一人であったはずのペトロでさえ、その距離感は自分の身を守ろうとすることで変化してしまったのです。また、ファリサイ派と呼ばれた人々は、律法を遵守することで救いに至ると考えましたから、罪人や徴税人との距離を保とうとしました。一方、そのようにしないで、罪人や徴税人と一緒に食事をするイエスを批判したのでありました。福音書に目を向けてみましょう。次のように始まっています。大勢の群衆が一緒についてきたが、イエスは振り向いて言われた。大勢の群衆が一緒についてきているのですが、イエスが振り向いて言われたという描写から想像するならば、 イエスを取り囲んだという感じではなく、群衆は少し距離を置いて、つかず離れずといった距離感を保っていたのではないかと思うのです。イエスのなさる癒しの技を目の当たりにしたからでしょうか。あるいはその教えられる言葉に驚き、もっと聞きたいものだと思ったからでしょうか。人々は大勢の群衆となってイエスの後をついてきていたのです。彼らがつかず離れずの距離を保っていたのは、それが彼らにとって、心理的な安全を感じさせる距離であったからでしょう。良いサマリア人の例えに登場した祭司とレビ人は、強盗に襲われ傷ついて倒れた人を見ると、道の向こう側を通っていったのでした。それは彼らにとって安全な距離を保ったと言えるでしょう。しかしあくまでもそれは彼ら個人にとって安全な距離でしかなかった。律法によると死体に触れると汚れ、彼らは一時的に聖なる職務に携わることができなくなるからでしょうか。あるいは気がつかなかったと言い訳ができる距離を保ったということでしょうか。いずれにしても個人的な安全な距離を保ったのです。しかし後から来たサマリア人がそうしたように、彼らに、そして我々に望まれているのは、個人的な安全を保つ距離ではなく、その人を見ると哀れに思い近寄る、自分の好む距離感ではなく哀れに思って近寄る、その距離感が求められているのであります。イエスについてきていた大勢の群衆も、彼らにとっての安全な距離を保っていたと言えるでしょう。それはいつでもイエスから遠ざかることができる距離、イエスと無関係であると主張できる距離、そのような彼らに、イエスが込み出しにもあるように弟子の条件というものを三つ示して教えられたのは、彼らのように心理的に安全な距離を保つことは弟子としてふさわしくないからであります。彼らはただイエスについてきているだけなのであり、決してイエスに従うのではなかったのです。心の距離感が人それぞれ違うという事実は、その距離感があくまでもその人本人にとってどうかということによるのであり、その人の心地よさ、判断によって決定されるものであることが示されています。その人個人にとって心地よい、安全な距離であったとしても、それは弟子としてふさわしくないというのです。なぜならイエスの弟子となるということは、自分たちの安全な距離を保つことでは決してなく、かえってイエスの示される距離、先の良いサマリア人の例えで言うならば、サマリア人が傷つき倒れている人を見て哀れみ近寄ったことで生み出された距離、それなのです。イエスがまずこの私に哀れみを持って近づいてくださった。 このイエスの距離感に委ねて生き始める。これがイエスの弟子ということなのです。イエスは弟子の条件として3つのことを教えています。第一にそれは、もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら、私の弟子ではありえない、ということでした。家族、そして自分の命を憎むことが、最初の条件として示されています。憎むという大変厳しい命令が示されています。イエスご自身、人の命を愛される方ですから、憎むという言葉は私たちを戸惑わせます。宗教とは恐ろしいものであるという誤解を与える教えの一つでありましょう。このような誤解を解く説明が次のようにありました。ヘブライ語には比較級がなく、より少なく愛するを言い表すには反対語を使うことになる。愛するの反対語にあたる憎むである。こうして家族や自分の命を憎むと表現されている理由が、主を愛すること、これが第一とされるためだと私たちにわかるのです。続いて第三の条件に触れたいと思います。それは、自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえないということでした。ここで命じられている捨てるということも、ヘブライ語の特徴が示されているようです。先の説明の続きに目を向けてみましょう。ヘブライ語の憎むには、放棄する、脇に置くという意味がある。したがってここでの意味は、捨てるである。ですから、捨てるとは、主を第一にするために、それまでこの私が第一としていたもの、自分の命に必要だと思っていたものを、その脇に置くこと。これが命じられている内容なのです。そしてこれらの教えは、初めに触れた距離感の問題にもつながってくるのだと思うのです。どういうことかと申しますと、自分にとって心地よい距離を保って生きている私たちが、それを脇に置いて、主の距離感を共にする。これが主の弟子であるということなのです。一方、イエスについてきた群衆は、あくまでも自分の心地よい、自分の安全を確保した距離を保ってついてきていたのです。そのような彼らに、主の弟子となる条件は、そのような距離感を保つことから離れ、あの良いサマリア人と共に、哀れに思って近寄る、そのような生き方へと招かれているのです。これが、ついていくではなく、従うということなのです。それでは飛ばしました第二の教えに目を戻しましょう。それは 自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ、私の弟子ではありえない、ということでした。この教えは、すでに触れた二つの教えに対応しているように思います。なぜなら、自分の十字架を背負うという招きは、これを背負うために、今抱えている重荷を下ろすことを必要としているからです。自分の十字架を背負うことを第一とするために、これまで第一としてきたものを脇へ置くということに他ならないんです。しかし、自分の十字架とは一体何なのでしょうか。以前、神学校の宮本新先生の講演会で、真実という言葉を聞きました。神と律するという言葉、真実という言葉になります。神学用語になるようですが、自立は他に影響されず自分自身に従って行動すること、他立は家族や地域社会あるいは慣習など他からの働きかけによって行動するということになります。まあ、例えば今ではみんながマスクつけてるから私もマスクつけようっていうのが他律ですよね。私が決めたではなくて。そして真律とは神の働きかけによって行動するということだそうです。この真律についてインターネットに次のような説明がありました。真律とは自己の有限性を自覚するとともに自己の根底を透視しそこに働く神的な力に従う状態である。まあ、かえって分かりにくくなったかもしれません。で、この説明をご紹介したのはここで言われている次の言葉に触れたいからです。それは自己の有限性を自覚し、自己の根底を透視する。透視するというのは、目隠しして四角とか三角だとかが透視して見えるっていう字ですね。それは、自己の有限性を自覚し、すなわち、自分が限りある存在であるということを知って、その自分の命の土台は何か、これをじっくりと見つめる、そういう説明であります。存在と信仰という二つの面から、このことについて考えたいと思います。存在という面で、自己の有限性とは、言うなれば、私たちは人間に過ぎないということであります。それを自覚するということは、自覚する、そしてそれに対応する自己の根底とは、この私が神に作られた存在であるということであります。この事実は見えないために透視するかのようにじっくりと見つめる必要があるというのです。続いて第二の信仰という面で自己の有限性とは私自らが罪人であるという事実についてであります。それを自覚すると言われているのです。 そしてそれに対応する自己の根底とは、その罪人に過ぎないこの私のためにキリストは十字架の死を遂げられ、こうして私は罪許された。これこそ私という存在の根底に他ならないということであります。これこそ今日主イエスが自分の十字架と言われていることではないでしょうか。自分の十字架とは自分の罪を負うということでも、何か別の重荷を負うということでもなく、キリストの十字架によって罪許されたという事実を深く思い、これによって生き始めるということに違いないんです。このように考えてまいりますと、自立あるいは他律によって生きる私たちですが、自己の根底を思うとき、私という存在は神との関係を無視しては決して成り立たないということがはっきりと見えてくるのです。それほどまでに神の距離感は私たちに近いということであります。これこそ主が共におられるということです。ですから今日主イエスは決して自己都合による距離感を保って生きる群衆を、そして私たちを招いておられるのです。自分の十字架を背負うということを第一とするために、これまでの自立他律という人間に従った生き方を脇へ置くというあり方への招きです。つまり真実という神の働きかけ、キリストの十字架による罪許されたものとして生きることを第一とする生き方への転換へと招いておられるのです。それぞれに自分の十字架を背負って、あの良いサマリア人に見たように主イエスを通して近寄ってくださった神の愛に動かされて、すべての人々に近づき生きる群れとされてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。